今日は創世記の3章です。この3章には罪の始まりと神様の救いの約束が記されてあります。一節に蛇が出てきますけれども、この蛇は私たちが今この地上で見る蛇とは全く異なったものであるわけです。これはもうおそらくはサタンの化身と思われるわけです。そしてこの蛇は女、まあ、エヴァであるわけですけれども、一節の終わりを見ると神は本当に言われたのですかというふうに言って近づいてきたわけです。まあ、サタンの常套手段というのは必ず人の弱点をついてくる、そして話しかけて交わりを持っていくということであるわけです。結論的に言うならば、私たちはサタンと交わって祝福を得るということはないわけです。やがてサタンは必ず滅ぼされる。それは15節のところに出てくるわけですけれども、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つというこの言葉はメシア預言の言葉であると言われているわけです。お前は彼のかかとを打つ、それは十字架を意味している。そして彼はお前の頭を打つというのは、その救い主キリストがサタンの頭を打ち砕いて完全に滅ぼすという意味であろうと言われているわけです。最終的にはサタンは全て滅ぼされて、人用の燃え盛る第二の死、永遠の死に投げ込まれてしまうと、この黙示録の終わりのところには出てくるわけですけれども、私たちはそのことを心に留めておかなければならないわけです。サタンは誘惑するものであり、女エヴァに近づいてきて、そして話しかけ、そしてエヴァもまたこの不十分なことを言っているわけです。3節のところに、しかしその野の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。じゃあ神様はそのことを言われたのかっていうと、2章の17節を見ると、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと言われたわけです。死ぬといけないからというふうには神様は言われなかった。必ず死ぬということを言われたわけです。ですから私たちはある意味神の言われた言葉をしっかりと受け止めておく、それをもう自分の心の中に刻み込んでおくということは非常に大切なことであると思います。まあ、このイスラエルの人たちは神の御言葉をしっかりと心に留めておく、なるべく暗記するということを励んだということを聞いたことがあるわけですけれども、私たちは暗唱聖句、この聖書の言葉をしっかりと心に刻むことによって、私たちはサタンに打ち勝つことができるわけです。あなたは必ず死ぬ、神様が言われたことは、それはただ単なる肉体の死の意味ではない、むしろそれは魂の死、心の死、精神の死ということも十分に含まれているということであるわけです。まあ、実際彼らは善悪の木の実を取って食べたら肉体的にはすぐには死ななかった。しかし彼らの死というのは何かというと、実は神様から離れるということであるわけです。それは8節の終わりを見ると、神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。それが言うなれば魂の死であるわけです。主の御顔を避ける、この主の御顔っていうのは神の臨在を表す言葉であると言われるわけです。私たちはクリスマスを迎えます。そしてこの一人子が生まれる、その名はインマヌエルと唱えられるであろうとあるわけですけれども、インマヌエルっていうのは神共にいますという意味であるわけです。神様が共におられる、それがクリスマスの恵みであるわけです。ところが このアダムとエバはこの罪を犯した時に主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。ですからそれはもう祝福を受けることはできない、言うなれば精神的な死であるわけです。そしてそのことを神様が尋ねた時に、まずアダムは何と答えたのか。12節を見ると、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。なんとアダムは自分自身の罪を認めて神様にお詫びをするってことをしていない。それどころか彼はこの女が私にこの食べさせたというようなことを言っているわけです。そして13節で、女エバは、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べました。だから2人に共通しているのはもう言い訳しかしていない。素直に神様に私は食べましたと言って事実を認めて、そしてお詫びをするという言葉は一つもないということであるわけです。それが言うなればこの罪の呪いということになるわけです。そしてこの罪を犯していて同時に祝福を受ける、神様からの幸いに預かることができるかというと、そうではないということであるわけです。その結果どうなったのか。16節に、あなたは苦しんで子を産むとエバに言われた。また17節には、このアダムに対しては、あなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになるというようなことを神様は言われたわけです。そして19節の終わりを見ると、あなたは土の塵だから土の塵に変えるのだと言われた。でも私たちはそういうままであってはならない。土から生まれて土に変えるだけ。果たしてそれが本当に私たちの喜び、また感謝、人生の勝利になるんだろうか。私たちは考えなければならないわけです。私たちはむしろ神様のもとに帰っていく、凱旋していく。私たちが目指すのはもうこの世のエデンの園ではないわけです。私たちは天の御国、そこを目指して歩んでいかなければならない。創世記は言うなればそうしたことを私たちに教えているわけですけれども、そしてそのことのためにまた続いてアブラハムという人が出てくるわけなんですけれども、私たちは神を信じるというその信仰に生きなければならないわけです。あのアダムとエバは罪を犯して主の御顔を避けていったわけですけれども、私たちは主の御顔を見る、主の御前に出る、そしてまた神様からその愛と恵み祝福に預かるということを私たちは知るものとさせていただきたいと思います。